こんにちは、スミスです。聖書のストーリーの最後のところに来ました。最後のところというのは、つまり新しい契約の時代に来ました。ずっとですね、創世記から聖書のストーリーを見て、神様がまずアダムに契約を与えてくださいました。そしてアダムはその契約を破りました。アダムはその契約を破りました時からずっとマラキのところまでですね、繰り返し繰り返し人間が罪を犯して神様の怒りを招いて何回も何回も裁きを受けて、そして神様は御恵みを持って何回もですね、罪を犯して神様から離れてしまった人間を許し憐れんで、もう一度新しい契約のスタートをするようなことでありましたけれども、結局ですね、アダムの時から旧約聖書のその古い契約の時代の終わりまでにですね、アダムの代わりに契約の代表者が来て、その契約の代表者がアダムのように罪を犯すのではなくて、正しく神の契約を守って神の民を救いへ導くというような代表者は来ない。新しい契約が来なければ結局人類は救われません。その新しい契約が与えられる時は、マタイ・マルコ福音書の話している主イエス・キリストが生まれてこの世に来ました時であります。その主イエス・キリストはこの世に来ました時に、イスラエルはどういう状態なのか、そして神様の契約はどういう状態なのかというところから一緒に考えたいと思いますね。アダムの時から契約の歴史を見てきましたときに、何回もですね、同じパターンを見ましたけれども、神様は御恵みを持って契約を与えてくださいます。そして契約を与えられた神様の民は罪を犯してだんだん悪くなってしまって、裁きを受けなければならないというところまで神様の警告、神様の御恵みを無視して、そして最終的に神様は裁きを行わなければならない。裁きを行ってから何人かが罪を悔い改めて神様に戻るということも、まあ、ノアの時から何回もありますが、新しいスタートをしなければならないということは繰り返し繰り返し旧約聖書の中に出てきましたよね。ここでですね、新しい契約の始まりのところで、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ福音書を読むときに、イスラエルはその今までですね、何回も見たパターンと同じようになっている。つまり、ソロモンとダビデの時代のイスラエルはだんだん悪くなってしまって、最終的にバビロンに連れられてしまった、その時代のイスラエルは非常に霊的にどうしようもない状態なんです。主イエス・キリストはこの世に生まれた時のイスラエルもそうなんです。神様から離れていて、神様の御言葉を心から信じていなくて、自分たちの罪を認めません。それで主イエス・キリストはこの世に来て、神様の御言葉を教える時に、イスラエルの反応はどういうことかというと、キリストを憎むという反応になってしまいます。その主イエス・キリストがこの世に来た時のイスラエルの霊的な状態を少し一緒に見たいと思いますね。神様から離れているということは非常に、まあ、キリストに対する反応を見れば明白にわかりますが、非常にはっきりとヨハネ福音書の5章のところに書いてある。これは5章の、そうですね、42節からのところを見てください。ここで主イエス・キリストはイスラエルの人たち、特にそのパリサイ人たち、リーダーたちみたいな人たちを叱っているところなんですが、このように主イエス・キリストは言います。42節からですね。私はあなた方を知っています。 あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名によって来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄養は受けても、唯一の神からの栄養を求めないあなた方はどうして信じることができますか。イスラエルの人たちは人間からの栄養を求める、神様からの祝福、栄養などは求めません。それで本当に信仰を持つことはできないとキリストは言う。神様の御言葉を信じていない、神様ご自身の愛はイスラエルの人たちの中にとどまっていないということをキリストははっきりここで言いますね。主イエスキリストは続けてですね、その神様から離れている、神の愛から離れているということだけではなくてですね、イスラエルは聖書も信じてないということをはっきりキリストは言う。それはこの同じ箇所の45節からのところにありますね。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるのはあなた方が望みを終えているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じるはずです、信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方は、あなた方がモーセの書を信じたの、信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。ここでですね、イスラエルの人たちがモーセの書物を信じていないので、キリストを信じることはできないと書いてありますね。普通の、考えではですね、イスラエルはモーセを信じすぎているのでキリストを信じられないという考え方ありますけれども、決してそんなことはありませんね。この同じ、2つのポイントですね、イスラエルは神様から離れている、そして聖書を信じてないというところは、主イエスキリストはマルコ福音書の7章のところでも話しています。そのマルコの7章の6節からのところをどうぞ見てください。ここに主イエスキリストはこう言いますね。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をして、こう書いてあるが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです、ここからですね、飛んで13節を見てください。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。主イエスキリストはパリサイ人イスラエルを叱るときに、御言葉を信じてない、御言葉を本当の意味で受け入れませんので、神様も信じてないというようにキリストは叱る。イスラエルは御言葉を曲げてしまった、自分たちの言い伝えを御言葉に付け加えてしまったことによって、御言葉の意味を変えてしまいました。それで御言葉から完全に離れてしまって、神様からも離れてしまった。そして結果としてどうなるかというと、イスラエルは自分の罪を認めたくない。主イエスキリストはイスラエルを叱るときに、イスラエル人たちはどういう反応なのかというと、怒ってしまう。これはルカ福音書の4章のところで、キリストはナザレの人たちに福音を伝えると、その人たちはキリストを殺そうとする。ヨハネ福音書の5章のところで、キリストは話したらみんな怒ってキリストを殺そうとする。8章のところで、同じヨハネの8章のところで、キリストはイスラエルを叱ると、イスラエルはキリストを殺そうとする。ヨハネの10章のところで、イスラエルは叱られてキリストに対して怒ってキリストを殺そうとする。何回もですね、こういうことが あったわけです。自分の罪を認めたくなければ、その罪を指摘するキリストを取り消さなければならないというようなことになります。それでユダヤ人はキリストを憎む、これは神様ご自身を憎む、積極的に激しくですね、心から神様を憎む、神の御言葉を聞きたくない、主イエスキリストの話を聞きたくない、そこまでですね、イスラエルは堕落して、そこまでイスラエルは神様の御言葉から離れている。そのようなイスラエルに対して主イエスキリストは神の御恵みを宣言して、奇跡を行って、神様の愛の話を一生懸命している。しかしイスラエルはますますキリストに対して反抗的になって、もっとキリストを憎むようになって、そして最終的に主イエスキリストを殺す。これはイスラエルの人たちは他のすべての人間よりも罪深いとかいうようなことではなくて、この特別に恵まれたイスラエルがこのようにキリストに対して反応するということは、人類全体の本当の心というものを深く表すというものであります。イスラエルのキリストに対する反応は代表的なものなんですね。イスラエルは道徳的に言えば、ユダヤ人ですね、道徳的に言えばギリシャ人とかローマ人よりもずっと優れているはずです。しかし神に対する心は他の異邦人と同じで、神を憎む、キリストを憎むというその罪の本質というものがあるわけ。それをキリストに対して表してしまった。そのような神様の契約から離れている、そのような時代に主イエスキリストはこの世に来て神の御恵みを表しました。その主イエスキリストの働き、主イエスキリストのその新しい契約の御恵みのことについて、今度もう少し一緒に考えたいと思います。